Eltenel presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
ひと夏の思い出、友達はみんな箱根に行ったりディズニーに行ったり夏満喫してる中で、あたしゃ日銭を稼ぐために今日も馬車馬泥ネズミですよ。この格差社会っていう、2回連続にわたってこう格差社会を語るっていう社会派なラジオでは、ございますけれどもね、もう8月1日ぶりですか、2週明けて3週間ぶりで、にワンマンマンデーを撮っていますけども、お盆でしたね、お盆だったからか分かりませんけれども、もうお盆っていうのは普通実家に帰るっていうね、方が多いと思いますけど、帰省ラッシュとかね、そんな中でですよ、この番組を実家のように思ってくれてる人がいないっていうことがよく分かりましたね。この都会のコンクリートジャングルの中でこう、おじさんまたこれぼやきたかないけどさ、またさ、久々に番組を更新するためにこうぼやきたかないけれどもさ、もう他の番組に遠征しているんですよ。うちの番組にもいろんな方がこうハガキ職人としてね、お便り書いてくださってるんですけどね、もうよその番組遠征しまくってるんですよ今な。よその番組にさ、こう遠征するのはいいですけどね、肝心のこっちの本人がおろそかになってまして、手薄になっておりまして、もう私しかいないっていう、この毎晩のようにストレスを酒と油で洗い流しているおっさんが一人だけいるっていう、こういう状況が作られてしまいまして、これもう首を取られるんだったらもうこれ一発で取られてるんじゃないかっていう、そういう状況になってまして、番組が取れないっていうね、はがきがなさすぎて番組は取れないっていう、そういう状態でございましたが、久々にお便りが来たんで収録してるわけでございますよねえ。お便りなかったらこの番組終わりますからね。いつ終わらせたっていいんだから、こっちは。ね。で、また何でしょうね。8月は特に私、なんていうの、大きな動きとかしてないですから、たったんとこう、日銭を稼ぐだけの月ですから、今んとこ、別に何にもしてないわけではないんでしょうけど、ラジオで喋るほどのことをしていないっつうのはね、ありますから、なんか私もね、何でもかんでもラジオで喋るみたいなイメージ持たれてるかもしれないですけどね、完全にあなた方の先入観ですからね、それはね。私だって喋る内容と喋っちゃいけない内容あるんですから、でそんでもって毎日毎日面白いことが起こってるわけでもないですから、別にそんなに大して不満も感じてないですからね。私本当に息してるだけで十分ですから、もうそういう人間なんですか。そういう人間が深夜ラジオをやるためにこう気合を入れて、今日だってワンマン撮るぞって今キッチンでちょっとボソッとこうつぶやいて気合を入れてからじゃないと撮れなかったんですから私で、そういう状態でこの深夜ラジオをやってるんですから、そんなにね、もう毎日のように面白いことあるわけじゃないし、ね、なんか何でもかんでも私に触れたらもうネタにされるんじゃないかっていう恐れをのぞいてる人がいるんでね、こうなんかもう小声でボソッとね、この話は喋らないでくださいよとか言われたりするんですけどね、何回も何回もそういうことありましたけどね、配信者に向かって喋るなっていうことが間違ってると思うんですけど、そもそも、ね、でもかといって何でもかんでもネタにするわけじゃないですから別にね。ラジオで喋って面白いなっていうことを基本喋ってますから、そこら辺はね、もうだからラジオなんてさ、もうほぼほぼかさ増しで喋ってるんですから、本当のことなんだかどうだか分かりませんよ。過去私が喋ってきた話だってね、 新宿の東口のスタバの目の前で、あのおっぱいだってでっかい声でしゃ青い飲んだとでっかい声でおっぱい吸って、この後家帰って彼女のおっぱい吸うんでしょうみたいなことをでっかい声で言っちゃって、スタバに飲んでたしお姉ちゃんたち白い目で見られたとか、まあ、あれも全部創作落語だと思いますからね。実はなんですけどね、あれはね、だから何でもかんでも喋るわけじゃないし、喋ったとしてもそれがだどこまで盛られてるかっていうのは皆さんのね、夢を壊すような話をしてしまってるかもしれないけれどもね、どれだけ私の調理の腕が光ってるかどうかっていうだけの話ですから、お母さんだって毎晩毎晩うまい料理作れるわけじゃないでしょ、たまに失敗する時だってあるでしょ、お母さんの言った通りにご飯だって食べないでしょあんたたちは、ね、それと同じなんだから、ね、今晩のおかず何がいいって聞いたって何でもいいっていつも言うじゃないあんたたちね、お母さんだって毎日頑張って作ってんだよっていう、もう黙って日常の不、もう日常の不満を頑張って探す方向に行ってますから今ね、もう本末転倒ですよこうなったら。この間だってさ、なんかなんていうんですかね、私も労働者の端くれとしてですね、こうお互いに気持ちよくこう働いて帰るっていう、そういう仕事がしたいわけですよ私だってね、ですけどやっぱこうそういうリスペクトみたいなのがない人とこう接していかなきゃいけないわけじゃないですか日常で。もなんか、まあそうね、僕の中でのなんか経験なんですけど、責任ある人立場の人がダメな仕事場はほんとダメになるっていう、部下がみんな不幸になるっていうのが僕の経験上のそのなんか人間観察をした結果出た結論なんですけど、まあなんかちょいちょい今かかってる責任ある立場の人はね、もうまあリスペクトがないっていうか、こうなんていうんですかね、こう大学のサークルの延長じゃないですけど、こうなんかみんなに公平に接してくれないっていうのがすごくあって、で僕なんかもこうさ、労働をしてる中でですよ、自分に一番合ったやり方っていうのがあるわけじゃないですか。では僕的には絶対指摘しないんだ、他の人が僕と違うやり方やってても、それがなんか致命的なダメージになるとかそういうんじゃなければ別に言わないですよ私なんて細かく。でもさ、なんかその人の中ではなんかどうでもいい細かさっていうか、自分のやり方じゃないとダメみたいなのルールがあって、自分のやり方じゃないとすぐ言ってくるとか、物の位置を動かすとか、自分の納得いくように、いやそれ俺の私物だしみたいなものを勝手に動かすとか、うん、でなんか男の私にはぶっきらぼうな言い方してるのに、女の子にはデレデレ喋りかけるみたいな、なんかそういう人が一人いてさ、こうお互いに気持ちよく働いて帰ってもらおうみたいな、そういう気持ちがないんだなこの人っていう。でね、なんかその人がね、もっと偉い責任者の人と、なんかこう作業がこう暇になったからっつって、後ろでなんか彼女と恵比寿にフレンチを食いに行った話とかをこうしてるのが、なんかもう私はこう労働してるわけです、その後ろでその話を、そいつのどうクソどうでもいい彼女とどうせブスですよね、あいつだってイケメンじゃないんですから、キューピーちゃんをちょっと老けさせたような見た目してるんですから、しかもめちゃくちゃ自分のやり方じゃないと納得したいような細かい器の知識性ケツメドみたいな男ですから、ケツメドとエビスのフレンチ行くような女なんてどうせブスですよ、ね、うーん、どうせ魚のような顔してますよ、で それを彼女とフレンチに行った話みたいな、くそどうでもいい話が後ろから聞こえてきて、私耐えられなくてもう離席しましたもんね。そもそもなんであんなんで彼女いるのかっていう、なんであんな性格で彼女がいるのか、そして俺に彼女がいないのかっていう、この格差社会ですよ。2週にわたって格差を語ってますけど、格差社会ですよこれは。もうそれがもうだんだんイライラしてきて、働きながら、そんな中で僕はね、踊る大捜査線のね、 枠さんを心の中で買うんですよ。イカリア長介を心の中で買うんですよ。俺たち下っ端だ。あんたが大理石の階段を登ってる間に、地べた走り回ってんだっつって、文句も言えずに命令通りにな。これ以上若いもんを傷つけないでくれっていう枠さんを買うんですよ。もう枠平八郎で己を慰めながらトイレの個室にこもっていました。僕はもう精神的に辛くなると休憩時間にトイレにこもる回数が多くなり、そして別に便意もないのにうんこする気配もないのにひたすら肛門にウォシュレットを当て続けながら虚空を見つめる時間が増えます。そんでちょっと刺激したら出ちゃってみたいな、そういうのをもう無限に休憩時間に繰り返しているっていう、そういう人たちが聞いてくれてるもんだと僕は信じて今日も喋ります。 HNN ラジオザッキーのワンマンマンデー。はい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎週月曜23時からお送りしております、深夜のぶっちゃけトークラジオ。下っ端ですよ、下っ端の中の下っ端でございますよ。この番組ではね、構成員を従えてるという設定になっていますが、実際の私は下っ端の末端の末端の人間ですよ。本当にこんな私に誰がしたっていう話ね。俺の中の枠さんが慰めてくれてるから、今本当にトイレの個室にこもりながらさ、ウォシュレット当てながらさ、俺が枠平八郎のセリフとつぶやいてますからね。うん、俺たち下っ端なっつって、枠さんって一人二役でこうトイレの個室へ肛門に全力で強めのウォシュレット当てながら、あんなやつがなんでミスでフレンチなんて食ってるわけ私はマルエツの 30% 引きのシールが貼られたマルゲリータ食ってんのにね。私その日の昼休みだってね、あれだよ、なんか純喫茶が舞台になってるドラマとか最近酒飲みながら見てて、ナポリタン食いたいなって思ってセブンの399円のナポリタン食ってたんだよ。なのになんであいつがエビスのフレンチとか言ってるわけっていう、もう納得いかないっすよ、これは。もう納得いかないっすよ。預金残高を交換してほしいぐらいですよ。ねえ。せちがらい世の中ですよ。どうやったらこう、なんか、不満って消えんだろうね。僕はこの番組をやめる日が来るのかな、来るのかね。まだまだ尖っているのかね。もういい年になってきてるんですけどね、さすがに50過ぎてこんなこと喋ってるときつくなってくるんじゃないのかなって僕は世の中のラジオレジェンドたちの話を聞いて思ってるんですけど、50過ぎまでこうなんでしょうかね。50どころか80過ぎまでこんなこと言ってたらもうやばいっすよ。完全に家はないよ僕は新宿中央公園で、野宿してますよ、おそらく。猫を抱きながら寒空の下に青光りする都庁に向かってタッチションしながらこう虚空を見つめてますよ、おそらく。強めのウォシュレットも当てられずにね。今週も持ち場で奮闘されてる皆さん方の心の癒しになれるように私はぼやきます。僕は癒してばっかりだよ。しばしお付き合いを。
もう割は食べられないよ。もうこんな時間、ザッキーのワンマンマンデー始まっちゃうよ。ザッキーの
ザッキーのワンマンマンデー。
はい、ワンマンマンデー、お願いします。もうお盆には凡人に遠征してて本陣おろそかにしていたリスナーの皆さんからのお便りがようやく届きましたんで、お目はできます。さぞな楽しい夏をお過ごしのことでしょう。ありがとうございます。もう皆さんがいなかったらこの番組もできませんからね。ラジオネームメリゴさんからいただきました。メリゴさんしか来てなかった。正確に言うならば、正確に言うならばメリゴさんの2通しか来てなかったですから、ね、そのメリゴさんがいなかったらもうこの番組はオンエアされてないですから、ありがたいことにね。ラジオネームメリゴさんからいただきました。今週のメッセージテーマ、金金ということでいただいております。連日暑さ厳しい日が続いておりますが、ザキ様はいかがお過ごしでしょうか。体調などお変わりございませんか。私めはあまりの暑さで噴水で涼みながら筆を取っております。今週はちょっと涼しくなるみたいですね。まあまたどうせ暑くなるんでしょうけれど、さてさて、金、金、なんとも難しい言葉でございますね。人によって思い浮かぶ読みも変わりますでしょうし、いろんなことわざもございますね。金にせよ金にせよ、何かと人間は翻弄されているような気もいたしますね。あ、私はですね、昨晩湯船に浸かりながらテーマメールを考えていて、最初に浮かんだのは後年のバイプレイヤー、平成の意地悪ババアこと、菅井ゴールドです。菅井さんで、ね。婿殿ですね。菅井ゴールドです。これね、だから、菅井議員で来るか、金さん議員さんで来るか、どうかなと思ったんですけど、菅井ゴールドで来ましたね、やっぱりね。一人は来るんじゃないのかなと思っていた菅井ゴールドを引き当てるメリゴさんに感服いたしております。おっと、どなたかが通報したのか、周りが慌ただしくなってきましたので、ここいらで噴水から上がって服を着て退散しようと思いますので、失礼いたします。全裸で噴水で筆を取っていました。どの筆を取っていたんでしょうかし。しかも書いている内容は、その全裸で噴水にいながら書いている内容は、スガイキンについてですからね。スガイキンがもう噴水で金玉を出しながらスガイキンを思い出すっていうあたりがね。これはもうなかなかもう往年のハガキ職人にしかできない荒技ですよ、これ。実話じゃないといいんですけれども。続いて、ラジオネーム初代林家カウペイさんからいただきました。今週のメッセージテーマ、金金、どうもお久しぶりございます。最近本陣を離れ遠征をしておりましたカウペイでございます。こうして凱旋を果たしたわけでございますが、今週のメッセージテーマ、金玉ですか。え、金ですって。そりゃ金玉と同義でございますよ。これは若かりしカウペイ少年が大玉チョコボールを作ろうとした話でございます。もうこの時点でどういう話かは分かる人は分かると思いますけれども、キョロちゃんの当たりくじはついてんのかなっていう、ね、銀のキョロちゃんと金のキョロちゃんを集めたら、どんなカウペイボールがもらえるのかなっていう、そういうね、なんとなく想像はつくと思いますけど、読み進めてきたいと思いますけれどもね。これは若かりしカウペイ少年が大玉チョコボールを作ろうとした話でございます。金のチョコボールから着想を得た私は、危機としてチョコレートを優先したのでございます。これ大丈夫？これバレンタインデーとかに書く話じゃないよね、これね。なんとなくこれ分かりますよね、これね。 湯煎が終わり溶けたチョコを見てふとこれをかけたらやけどすると思った聡明な私、これではまずいと思い氷水で粗熱を取ろうと考えたのでございます。徐々に人肌に近づいていく銀のボールに入ったチョコに私はここだと思い一気に自らの金玉にチョコをかけ夢の大金玉チョコボール制作を行いました。えんやえんやと伸ばし作った宝船じゃないですけど、平成たぬき合戦のポンポコポンポコじゃないですけど、八丈敷の大金玉にチョコをぶっかけてチョコボールを作ろうとしたんですね、あなたは。ヒーってなるんじゃないですか、これは。大丈夫、やけどしないんでしょうかね、これはね。だこういうプレイありそうでないのか分かんないですけど、ありそうでないのか分かんないですけど、ね、なんかあのね、あの前にネットで聞いたんだが、どこで聞いたんだか忘れましたけど、ね、あのクリスマスにこうあのしたあのカポがね、そのあとにこうフィニッシュをした後にこれが本当のホワイトクリスマスだねっていう彼氏が言ったとか言わないだとか、なんかそういうのがクリスマスのお約束、なんかこうもうなんか古典落語みたいなネタになってるみたいな話を昔聞いたことがありますけどね。雪も降ってないのになんかホワイトクリスマスになるクリスマス的なね、何言ってんのか分かんない人は分かんないままでいいですけど、別にそういうやつなんでしょうか、わかんないですけど、私も、もう自分で何を喋りたいのかよくわかんなくなってきましたけれども、10行ぐらい文章を読みまして、夢のお金玉チョコボール制作を行いました。かけてもかけても垂れていくチョコに夢中になっており、ふと扉を見ると姉がおりました。その日から姉が口を聞いてくれなくなりました。姉はそれをだからそこでですよ、てめえのチョコボールにホワイトソースをかければ、どうだい姉さんつって、ね、上からホワイトチョコもかかってるぜなんつってっていうボケを思いついたところで次の文章を読んだら、ザッキーさん、ホワイトチョコなら良かったのでしょうか、それとも可愛くデコレーションすれば良かったのでしょうかって書かれてまして、やっぱみんな考えることは一緒なんだなっていう。そうですね、アイスクリーム上からかけるチョコチップとか、なんかあのカラフルなチョコのなんつうんですか、なんつうんだっけ、あれちゃんとした名前が出てこないけどさ、アイスクリーム屋さんとかで食うとさ、カラフルな、チョコのふりかけみてえなチョコあるじゃん。あれをぶっかけりゃさ、よかったんじゃないんですかね。知らないですけどね。やっぱみんな考えること同じなんですね。今年はホワイトクリスマスになるといいですね。まあなんかラジオで喋ってるような気もしますけれども、どうなんでしょうかね。じゃあここら辺でコーナー行きましょう。コーナー、鼻づまりの時にてめえの鼻の穴を人差し指と中指で押さえて、あ臭いと思いながらついつい嗅いでしまう、ダメ人間なもの、ミトゥオ。ラジオネーム来世は浜辺南の靴下さんからいただきました。ダメ人間なもののコーナーでございます。こちらのコーナーでは相田光雄の人間なもののシーンなぞらえて、我々ダメ人間に向けたダメ人間エピソードを募集するというコーナーです。ではご紹介してまいりましょう。ラジオネームドラティル、ダメ人間なもの、イオリ萌えが脇がだったら多分素敵だと思うな。 ダメ人間だもの。ミトを。で、本来天は荷物を与えないとかって言いますからね。あんな可愛らしいお嬢ちゃんが実は脇がっていう。え、もう毛の処理もしっかりしてるのに。逆になんか火の打ちどころがなさすぎるけど脇がだったらいいなって思う人は一定数いるかもしれないよね。だやっぱあれだもん、やっぱえなことか、そう、火の打ちどころがないようなえなことかが、だかやっぱ個室に入って肛門にすごい強いウォシュレット当てながら虚空を見つめてたらやっぱ親近感湧くもんね。そうするとちょっと違う、それはただのお前の話じゃん。そう、えなこのえなこに、えなこのえなこにビデオ当てまくって虚空を見つめていたら、まあ、それはそれでまた別の話になるじゃん。それはただのお前が持ってる願望じゃんかよ。それはえなこのえなこって言いたいだけじゃんかよ。それはなんかあれですよ、イオリモエも肌着がすごい脇だけ黄ばんでたら逆に親近感が湧くみたいな、お前のことじゃんかよそれは。ドンキホーテで買った肌着が1ヶ月で黄ばんだっていう、そのぐらいのレベルの脇がこうね、ストレスにさらされてるんだよ、イオリモエだって。なんかそれを、だから俺らおっさんが持ってる要素を持ってたら強いよね。おっさんがおっさんの要素を持ってても何も面白くないけどね。続いてラスト、ラジオネームメリゴ、ダメ人間なもの。妻がコロナになりまして、看病という名の拘束を受けています。パチンコ屋に2日行けないだけでメンヘラ化するアホより、ダメ人間だもの。てかダメ人間だよ、ミトを。これは名優狂気の山崎さんのリアルエピソードじゃないのかと私は思ってます。スクショが上がってましたね、ツイッターにね、コロナになっちゃったという奥さんが、ね、看病という名の拘束を受けてます。パチンコ屋に2日行く、だって前回のラジオで喋りましたけど、ね、年間働いてる人よりもパチンコ屋行ってるんですから。コーナーで来てましたけれどもね、まあ皆さんね、私の周りもコロナ増えてきましたからね、ついにこの番組でもちょいちょい話題に出す笑い屋のアッキーさんもコロナになりまして、で先ほど LINE でメッセージのやり取りをしたんですけれども、奥様もね家庭内感染でコロナになってまして、2人ともだいぶ回復してきたらしいんですけど、後遺症残ってないですかって聞いたら、いやそれが残ってんのよ俺だけって。味覚とあと嗅覚がね、失われてるらしくて、亡くなってはないけど弱ってる感じがするっていう、まあ、味覚と嗅覚がなくなってもそこまで辛くないからまあいいかなっていう。まあいいかなで済ませるあんたがすげえよって。いつか治ればいいかなみたいなこと言ってましたけどね。いよいよな、もう誰かもうこう乱暴な言い方だけども誰かかかってもおかしくないみたいな状態になっちゃってますからね。うちの弟もかかったんですよ最近。なもうね、私がかかってないのは不思議なぐらいなんですけど、多分持ってるでしょうけどね、これだって今タンを絡ませながら撮ってますよ。そんな中でパチンコ屋に2日行けないだけでメンヘラ化する山崎さんでしょう。私もね、コロナになって2週間ラジオが撮れないだけでメンヘラ化したいところですが、お便りが来ない分には取れないものでして、まだまだ皆さんからのお便りお待ちしております。宛先はザッキーのワンマンマンデー、公式ツイッター@OMM_DAY
アットマーク OMM アンダーバー DAY、 そちらにリンクが貼っておりますザッキーのワンマンマンでメールフォームよりお送りください。以上、ダメ人間だもののコーナーでございました。申し訳ありませんが、初めてのお客様にはホモホルンリンクルをお売りできません。初めての方にはお試しセットと説明書きをお送りしています。それは商品の中身や私たちの考え方をご納得された上でお求めいただきたいからです。30代からの年齢化粧品無料お試しセットのお申し込みは
0120-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444-444
はい、ワンマンマンデー、今週も終了のお時間が近づいてまいりました。なんだかわかんないですけど、もうあれですよ、もう私の手を離れまして、もうこの番組のお便り職人の2人とかがもうラジオ番組始めちゃうみたいですからね。もうね、賢者タイムラジオなんだかわかんないですけどもうこの番組はね、あとは沈みゆくノアの箱舟ですから、ただのもうあとは皆さん方にお任せしますから、ね、いつまで続くか分かりませんけれども、早めに私も、ね、ホワイトクリスマスを迎えられるようにね、充実した日々を送っていこうと思いますよ。早めにね、たくさんお金をはたいて幸せを勝ち取りたいんで、ね、皆さん方の笑顔が一番ですとかって、それもうそういうこと言うのもうやめるから、もうそう、今まではそう思ってましたけど、ね、私は私の幸せもちゃんと考えていかなきゃいけない、ね、言われるんだから、こういうこと喋ってると、そんなに自虐ばっかり喋ったとなんか幸せなのとかみんなの幸せのために笑ってくれよと思って喋ってるけどね、そろそろ私もなんか幸せになりたいね。また次回までに預金残高が増えててほしいね。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。